おはようございます。ろうそくが、今日は、一つ、クリスマスを待ち望む、時となりました。今日は第一の手紙、ヨハネの手紙第一を終えて、その続きの、第二の手紙に入ってまいります。この、第一の手紙は、第一の手紙はですね、これまで見てきました。第一の手紙は、キリストが人となって来られたことを、否定する反キリストによって、混乱させられてしまった教会が、本来のキリストの救いの教えに、立つために書かれました。そして、第二、第三の手紙は、それを踏まえて具体的にどう取り組んだらよいかを教えています。特にこの、第二の手紙は、第一の手紙を凝縮、もうぐっと小さくまとめた内容が記されています。復習を兼ねてというわけではありませんけれども、教会また信仰が豊かに祝され守られるために大切な面をコンパクトにまとめていますので、改めてここから大切なことを確かめてまいりましょう。この前の部分は一言で言えば、真理と愛のうちに歩みなさい。言い換えれば、真理と愛のうちにとどまって歩みなさいという勧めがされています。共に確かめてまいりましょう。今お読みしました第二の手紙の六節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第二、六節。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、それが命令です。天の父なる神様、この愛の命令をどうか私たちが無理という恐れでなく、大丈夫という確信を持って従い歩んでいけるように、どうか御言葉の励ましを、またより良き理解を導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。特徴的な、出だしでこのヨハネの手紙第2は始まっています。まずこの挨拶を短く確認してまいりましょう。一節を、途中までお読みいたします。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています、こう挨拶を告げています。差出人は長老です。ヨハネからとは書いていません。多くの人たちが召された中で、使徒ヨハネは一番長生きをしました。そして、長老、英語でもまた元の言葉でも、そのという定冠詞、英語の THE が付けられていますので、もうザ長老と 言えばもうヨハネのことだとすぐわかるように書き送られました。そして受け取り人はこう書かれています。選ばれた婦人とその子供たちへと、誰のことかということで名前は記されていません。それは一般的にどこどこのと、第3の手紙はガイオへと具体的には名前が記されていますので、基本的に道路者のガイオに書かれているんですけども、選ばれた婦人たちとあります。まあ、選ばれたというのは救われたという意味ですけども、婦人と子供たち、特定の教会を指していないようです。まあ、そのまま読めば婦人を中心に集まりがされている家庭なのかとも読めますし、一般的には婦人と子供たちに例えて教会とその集まっている人たちを指しているのではないかと言われています。ともかくこの手紙は私たち教会とそこに集う人たちに向けて書かれているのは確かですので、そう受け止めて読み解いていきましょう。ヨハネは、私はあなた方を本当に愛していますと、かつては雷のことを言われるほど愛が柔和さを超えて激しくなっていたヨハネですけども、徐々に柔和な人に変えられていて、そして愛しています、また愛し合いなさいを繰り返している晩年でした。そしてあなた方への愛は私からだけでなく、真理、言い換えればキリストと呼んでいいと思います。キリストを信じている人たちみんながあなた方のことを愛していますと挨拶しています。なかなかこう愛していますというのは熱がもうこもって、もうおのずと出てくるような状況なら別としてですね、なかなか言えない言葉だなと思います。数多く言えばいいという問題ではないんですけれども、愛していますと確信を持って言えるのが、そして言うだけでなく実行して幸いな関係を築けているというのが、キリストを信じた者の印です。この愛していますというのは、好き、かわいいという意味を超えて、あなたの幸いを心から願っています、そしてそのように関わってますし生きていますという挨拶です。そう言えるように、そう認めてもらうようにされているのが、キリストを信じた者の交わりであることを覚えましょう。もう無理やり恥ずかしいのに言う必要はないと思いますけども、でも神様にあって、救いにあって愛していますと 互いに表すことができるのが救いの祝福であることをまず覚えましょう。そしていろんな形で手を差し出すこと、また愛のまだなしや挨拶をすること、まあ、いろんな方法でいいですので愛を表していきましょう。ではどうして愛していますと確信を持って言えるのか、その理由、この前半部分から2つ確かめましょう。どうして確信を持って愛していると思えるのか、また言えるのか。第一の理由は真理を知ったことにあります。主にある愛の確信は真理キリストを知ったことにあります。聖書、特にヨハネの文書で真理といえば私が道であり真理であり命なのですとイエス様が宣言された通り、真理はキリストにありますし、キリストご自身です。そして聖書全体が言っているのは、知っているということは頭だけでなくて実際にいただいて持って、そして体験して知っているという意味です。旗から見てるんではなくて、その中に歩んで知っているという意味です。一節の最後の文から三節までをお読みいたします。私だけではなく、私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子、イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。こうヨハネは書き送っています。真理キリストを知っている私たちは愛しています。真理キリストが私たちのうちにとどまっているからだというのです。この手紙はヨハネの福音書、また、他のヨハネの手紙と同じように真理、そして愛という言葉がたびたび出てきます。御子キリストこそ真理そのものであり、そのお方がとどまっておられる人は愛し合っていると、ヨハネは単刀直入に明確に宣言しています。愛深い家庭に育ったとかですね、生まれつき愛する賜物が与えられるということではなくて、そう愛しているという根拠はキリストがとどまっている、キリストが共にいるからだと伝えているのです。そしてその結果、キリストを信じた者の印、そしてキリストを信じた者同士の結びつきは愛、その一言に集約されます。これが神様が願っておられること、命じておられることは旧約聖書時代からずっと一貫しています。マルコの福音書の12章マルコの福音書12章の29節から31節を拝読いたします。新約聖書の 94ページの上の段から読んでいきましょう。マルコの福音書12章29節から31節。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。主である神を愛し、主にあって自分と隣人を愛しなさい。これが律法の中の最も大切な戒めであり、キリストを信じて救われた者はこの最も実行が困難な戒めを守るように救われました。ヨハネの手紙の第2に戻っていただけますか。第3節、父なる神とその御父の子イエス・キリストからとあります。愛である神、真理であるキリストが共におられるときに、三節の祝福が満ちてゆきます。まず、恵み、主の恵みは主の善意、好意からもたらされるあらゆる祝福、それが豊かにされるように。主の憐れみ、これは憐れみは本来の幸いな状態が損なわれているのを見て、それを本来の祝福に回復しようとする、ちょっとややこしい、説明してしまいましたけども、本来の幸いに回復しようとする神様の熱心な働きかけです。もっと突き詰めると、救おうとする神様の熱心です。3番目に出てくる平安、主にある平安は争いがないこと以上のものです。神様に守られて、これでいいと互いに喜び合える、揺るがない祝福と、そして安心、恵み、憐れみ、平安がキリストの真理と愛のうちに満ちていくようにと、そうヨハネは願っています。愛の確信はキリストによって、キリストと共にもたらされました。人間的な要素、育ちの要素、環境の要素を超えて、それが不十分であったとしても、またその反対のような過酷な状況にあったとしても、それに負けないキリストの失望させない真理、そして愛で満たす愛がもたらされている、共にいつもあるので、愛していますと言えるのです。主にある愛の確信は真理キリストを知ったことにあります。これが第一の 愛の確信の土台。第二の愛の確信の土台は、それは私たちの課題でもありますけども、愛のうちに歩むこと、愛のうちにとどまって歩むことです。愛し、愛なさいとか愛しなさいというのは、愛が足りないから厳しいなと思ってしまうかもしれません。でも神様の命令はもちろん最終的に愛しなさい、愛し合いなさいなんですけども、内側から愛さなきゃ愛さなきゃって言って自分から愛を絞り出しても無理があります。でも可能な方法が用意されています。愛してくださり愛で満たす方といつも共にいれば愛が満ちていくんです。私たちに命じられているのは、キリストに従い、キリストと共にいること、また共に歩むこと、これだけです。それが結果として愛に満たされ、愛を行うことにつながっていくんです。最終目標である愛を行うということは、それだけ自分の努力でしようとすると難しいでしょう。でも愛するには、愛されて愛に満たされることが近道ですよね。そうすると私は愛されていいんだ、愛されている、もう夢のようで、もうこの幸せを誰かに分けてあげたい、分けてあげるともっともっと愛が満ちていく。キリストの愛はそういうものです。ですから愛してくださる方から離れていたのは問題ですけど、帰っていけばいいんです。帰ってくるのに問題の罪はイエス様が全部十字架で追ってくださったので、遠慮なしに帰って行き、そして決して見捨てない愛してくださる方のところにとどまればいいんです。そのことだけを考えていれば愛の人に完成して行きます。ヨハネの手紙の第2のところにまず4節が記されておりますけども、続きの部分ですね。4節では最後に私は大いに喜んでいますとあります。大いに喜ぶというのは最高の状態かなと思うんですけども、そうでもないんです。4節を読みします。道しから私たちが受けた命令の通りに真理の内を歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って私は大いに喜んでいます。子供たち、つまり教会の人たちの中に全員がじゃなくて何人かがこの愛に満たされる秘訣を知って実行している、つまりキリストにとどまっていることで愛に満たされている人が幾人かいると。まだ全員じゃないんです。 でもヨハネはやったーと、いやちょっとはしゃない言い方してすみません、あの大いに喜んでると、素晴らしいと、感謝です、嬉しいですと、ヨハネは大いに喜んでると言います。まだそこに至っていないヨハネから見れば残念な人たちもいたんです。あるいは、もしかして最初は愛に満たされていたんですけども、反キリストの教えによって救いがわからなくなって、キリストのそばにいなくなってがっかりしている人もいるかもしれません。そしたら愛するどころじゃありませんので、調子が悪くなった人がいる、元気な人は全員じゃない、でも大いに喜んでいるとヨハネが言っているのは、でも大丈夫と確信しているからです。愛は広がっていきます。愛は試練に打ち勝ちます。最終的に勝利します。キリストの十字架が勝利したのと同じです。だからもう愛の灯火がもう兄弟姉妹の中にもうしっかりと灯っている、あとはそれが広がっていきますます燃えていくのを待てばいいと。あの火事のようにですね、あの悪いものが燃え上がると困るんですけど、良いものが燃え上がるんです。もう火がついたら大丈夫と。だからヨハネは大いに喜ぶことができました。五節をご覧ください。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。この愛し合いなさい、神を愛しなさいは、もう律法がモーセによって与えられた時からずっと彼らが知っていた命令です。でも行えなかった、罪が支配していて、死が支配していたからです。でも罪と死はキリストによって取り除かれました。まだ完成してなくても、もう完成に向かっていますから、必ず完成しますから大丈夫なんです。ですからヨハネは互いに愛し合いましょうと大胆に言うことができました。キリストの救いが広がっていけば、結果として愛に満たされ、そして愛を互いに行うことができるようになる、互いに大切にし合える、それは揺るがない事実ですから、ヨハネは確信して書き送ることができました。ヨハネの、第一の手紙の5章3節にこうあります、すぐ前のとこですけども、5章の3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。できないから重荷になるんですけど、できる、また喜んでいるときは重荷になりません。6節の言葉を見るとちょっと複雑なんですけども、6節、ヨハネの第2の手紙の6節なんですが、 神の命令に従って歩むこと、それが愛ですと、先ほど第一の手紙の5章3節に書いてあるのと同じことが確認されています。神の命令に従って歩むこと、それが愛です、まあ、確かにそうなんですけど、神の命令に従って歩むこと、それが愛ですっていうのは、どういう意味でしょうかね。命令をに従って歩んでないなら神様は愛してない。だから頑張って命令に従って歩みなさいっていう重荷を与えることになるんでしょうか。そしたら重荷とならなくなってしまいます。もちろんそれもあると思いますけども、逆にも取れるんです。神様の愛に満たされていると、神様の愛の力によって、神様の言葉を守ることは、喜び以外の何者でもないようにされます。大好きな方、大切な方のためだったら、もう何でもしてあげたくなりますよね。例えば赤ちゃんのためにとか、やがて結婚する人のためにっていうと、時間を割くこと、労苦を割くこと、手間をかけることは喜びになります。神様に愛され、神様を愛する、相思相愛にされた者にとって、神の言葉を守ること、もうこれは愛することと同じになります。また、この6節の後半、あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令ですと。キリストの愛に満たされて歩むこと、これが確かに神様が命じらっしゃることですね。愛してくださってるんです、神様が。そこにとどまることは喜びですよね。離れることの方が苦痛です。時間を忘れて、人間同士だとお家に帰らなきゃいけないんだけど、帰りたくなってということになりますね。でも神様はいつも一緒にいてくださいます。私たちが心を向けさえすればいいんです。私といつも一緒にいてください。これ命令なんですけど、全然重いんじゃないですよね。どうぞ命じてくださいと、私たちは切望します。聖書の命令が決して重荷ではなく喜びであることを理解して体験していくならば、それはできるできないとかいう問題ではなくなります。努力するしないとかいう問題でもありません。ふさわしい幸いなことなのです。日常生活においていろいろ忙しいこともあると思います。でも神様はいつも共にいてくださり、 共に働こうとしていらっしゃいます。何をするにも神様が喜ばれるように誠実に神様に助けられて成していけばいいんですよね。いつもやることはいっぱいあるからということで神様との関係を留守にするんじゃなくて、神様と一緒にすればいいんです。どこにいても何をしてもそれは喜びです。こうして神様の、そして神様の恵みと愛を、知っているならば、思いではなく喜びになります。これはキリストをいただいてからでこそ実現することです。そして、無理なく自然に愛のうちを歩んでいることが、キリストを信じることによって必ず与えられる恵みであり、他の方法では決して得られない祝福です。これが私たちが救いの核心部分、大切な部分をいただいているか、握っているか、そのことの試金石になります。自己点検してみましょう。私は神様の道を歩んで神様の愛に満たされて愛を行っているかどうかです。イエス様を信じた方はどうも神様との関係が疎遠になっている、帰っていこうと立ち返ればいいです。これが悔い改めです。またまだイエス様を知らない、イエス様を持っていない方は、求めなさい、そうすれば与えられますですから、主を信じればいいんです。イエス様はもう待っていてくださいます。いつでも聖書にこうあります。神はすべての人が救われて真理、つまりキリストを知るようになることを望んでおられます。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。恵みと救いの招きはいつも開かれていますので、そこに立ち返って飛び込めばいいんです。私たちがそのように、ヨハネが私たちは愛してます、互いに愛し合ってますと言えるように、私たちがますますそうなるように求めていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、主にある愛のうちをどうか私たちがまっすぐあなたのもとに飛び込み、そしていつも共に歩めるようにどうか導いてください。